西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の徹底解剖は、お酒の容器クロニクル年代記と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員でいらっしゃいます大浦和也さんをお迎えしてお届けしてまいります。大浦先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、あの2月といえば、お酒の大好きな方にはね、まあ、毎年は蔵開きがあったりとかね、なんか本当に嬉しい月なんですけれども、今年はちょっとね。
そうですね、はい、毎年ね、うちも蔵開きの時は特別な展示なんかをしてお楽しみいただいてたんですけれども、まあ、なかなかもう丸1年経ってしまいましたね。
そうですね、なんかちょっと寂しいなっていう感じなんですが、お酒の容器クロニクル年代記っていう、今回ちょっと面白い展示をなさってるということで。
あ、そうです ね、あの今回はですね、はい、あのうちの博物館サーキーミュージアムの記念館の方でですね、はい、まあ、今回はうちの、まあ、母体になっているような辰馬本家酒造の資料だけでなくってですね、はい、まあ、西宮市内であれば大関さんですとか、うん、日本盛りさんですとか、はい、それ以外にも灘五号であったり、あと広島の中国醸造さんというところにも、まあ、ご協力をいただいたりして、まあ、お酒一般のですね、うん、ご紹介をできるような展示を今回からまあちょっと始めてるというところになります。
結構幅広く、じゃあいろんな楽しみ方ができるという。
そうですね、なので、一度はお目にかかったいうことのあるようなものもきっと、はい、展示してるんじゃないかなと思います。
そうなんですか。いや、でもこのお酒、いろんな切り口があるんですけど、今回はその容器、何にお酒が入ってたか、入ってるかということですか。
そうですね、もうお酒は本当に裾野が広い分野で、まあ、それで助かるんですけれども、
はい、
もう今回はまあ容器だけでもこんなにありますよと、う
ん、これがすごいんですよね。4回では語り尽くせないぐらいの幅広い、いろんな面白いなんかあるあるがあったりとかね。
そうですね、はい、まあ、ラジオをこうして出させていただく中で、まあ、4回お時間いただくんですけども、展示の方でも、はい、展示室これ他にももっと出せたのになとか思いながらもやってて、うん、まあ、その中でまあ選んで、うん、こういう形でまあ展示で今日はそのお話をさせていただくということで、
はい、
はい、いろいろとお話させていただければと思います。
じゃあ4回にわたってどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、第1回目の今日はですね、樽の時代そうか、酒樽ですよね、そのお話ですね。
そうですね、はい、皆さんやっぱりお酒で、まあ、容器ってなった時に何を思い浮かべられますかね。
やっぱり酒樽っていうのはなんかこう豪快で、ね、いいなっていうのはありますよね。
そうですよね、先月なんかでしたらお正月も近かったんで、
はい、
まあ、テレビなんかでも、まあね、今年コロナなんでそれこそ酒樽が で、ね、テレビでもなかなかこれ振る舞いだけでまあみたいなのがなかったかもしれないんですけど、
鏡開きもね、随分と少なかったようですからね、
まあ、例年であれば、うん、ああお正月見たなとかいうことになってたのかなとは思うんですけれども、
はい、
まあ、こういった、まあ、樽ですね、木製の樽っていうのが、まあ、どういう形で出てきたのかっていうところからまずは、うん、ご紹介したいなということです。
結構歴史が古いということですか。
そうですね、実は、まあ、まあ、今回お酒の容器クロニクルと、まあ、言ってるこのお酒というのは、
はい、
いわゆる清酒のことを言っておりまして、
はい、
まあ、その清酒ができたのっていうのが、まあ、江戸時代の初めか、まあ、戦国時代頃と言われてるんです、
うん、
じゃあその時どんな容器に入っていたかっていうと、今の、まあ、ご覧いただいているような木製の樽なんですね。なので初めからあれに入ってたと。 いう形になります、
うん、一番じゃあルーツはもう樽酒。
そうですね、
はいはい、ということですか。
そうなんです。あ、じゃあお酒、まあここでまあお酒が清酒と言いましたけれども、まあ清酒が登場したのはその戦国時代から江戸時代初めぐらいになりますけれども、じゃあそれまでにお酒がなかったかというと、うん、まあそういうわけではなくって、はい、あのまあ大河ドラマで今明智光秀やってますけれども、ああいうのも、はい、あのどんなお酒飲んでるのかってやっぱり見るんですけれども。
あ、そうなんですか。はい、
まあ質問とかがあの、うん、来たりするんでね。
どんなお酒飲んでたんですかね。
でちゃんと大河ドラマ光秀の見てますと、はい、濁ったお酒飲んでたんですよ。
やっぱりそうなんですか。
はいはい、ちゃんとやってくれてますね。
清酒の誕生前のまだ時代ということですか。
そうだね、そうです。なのであのあれが清酒が出てたりすると電話かかってきて、うん、あれは合ってますかみたいな電話が。
そうか、じゃああれは時代交渉が正しくなされていると。
バッチリされてますんで。
そういうことですか。
よかったとか思い
ながら。なるほど。やっぱり細かいところにもね目が行きますよね。そうですね。そうですか。
でその時はじゃあ同じ樽かというと、うん、まあ、同じ木製の樽では違いないんですけれども、初めはですね柳の木の材が樽の材料に使われていたと言われてるんですね。で今のじゃあ、樽の材料が何の木かというと杉の樽なんです、うん、
杉、
はいはい、なので、戦国時代の終わりぐらいにですね清酒ができるまではそういった柳の樽が使われていたんですけれども、これが杉の樽に江戸時代ぐらいになると変わってくると。
へえ、なんかこれは転換点というか 何かがあったんですかね。そうですね。ここに
で、まあ、なんでかというとですね、はい、柳の樽から杉の樽に変わるんですけれども、その柳の樽っていうのは実は重たい、
は
い、材が重たいと言われているのが一つと、あと一つは水分をこう結構吸ってくれるんで膨らんでくれるわけですね、
うんうん、
で木と木をまあ合わせて樽って作っていくじゃないですか、でそうなるとその膨れてくれた方が中のお酒漏れにくいですよね。
なるほどね、
はい
はい、
要は技術が未熟なので、うん、そういう材を使った方がちゃんとした樽になると。
なるほど、そういう技術のレベルでは柳がベストだったと。
そうなんです、そうなんです。でそれがまあ江戸時代に入ってくると、うん、そのカンナとかああいう道具が進化していくんですね、
はい、
でそうすると、まあ、きちんと、接合できる断面を作れることができるようになっていって、じゃあ杉でもいけるよねというふうになってくる。で柳はやっぱり重たいというところがあるので、うん、あの大きな樽 作りにくいですよね。
例えば運びにくいからですか。です、はいはい、
今と同じ大きさの樽作っても、うん、柳の木めちゃくちゃ重たいんで、うん、これ持てる人いないよねっていう。
なるほどね。そういう不便な 面があったと、はいはい、
なので、まあ、杉の樽が、まあ、できるようになっていくと。
うーん、杉、はい、でも杉にもいろんな杉が多分あるんでしょうし、
はいはいはい、
なんかこれじゃなきゃみたいなのっていうのにだんだんなっていくんですか。
そうですね、まあ、この近くでですね、はい、まあ、杉がいっぱいあるとこっていうと奈良県の吉野。
あ、なるほど、
皆さんご存知の吉野杉というやつ
ですね、はい、
でこれが大阪そして西宮という形で運ばれてきてですね、
うん、
でこれを加工して作っていくと、まあ、そういう形になるんですね、
はい、
でまあ杉の木なんですけれども、まあ、丸太を想像していただきたいんですけれども、
はい、
そのどんな中身を断面ってどんなんかって思い浮かべたことってありますか。
年輪がこうあってみたいな、
はいはいはい、
ですよね。
ですよね、
はい、
なのでなんとなくそのバームクーヘン的な年輪が はい、はい、ありそうっていうことなんですけれども、ちょっとですね、はい、今日あのチラシの方にあの紙と鉛筆もしかしてお持ちでしたらということで
、はい、
お願いしてたんですけれども、もし、
持ってきました。
あの、はい、ラジオをお聞きの皆さんもお手元にあるようでしたら、
はい、
ちょっと、うん、していただきたいんですけれども、
はい、
例えばですね、まあ、二重丸のようなものを書いてほしいんですけれども、
二重丸、はい、
まあ、手のひらパーにしたぐらいの大きさの丸書いていただいていいですか。
そんな大きな丸なんですね、はいはい、
まあ、仮に、はいはい
はい、
で今度その中に手のひらグーにしたぐらいの大きさの丸書いてもらっていいですか。
はい、こ これぐらいですね、はいはいはい、
でその内側の丸の中をちょっとさささっと塗ってもらっていいですか、うん、塗りつぶしてもらって、
はい、
はいはい、ありがとうございます、はい、これが、まあ、仮に杉だとしますと、
はい、
でそうすると今中をこう塗ってもらったところありますよね、
はい、
ここが赤みなんです。
赤み、
はいはい、
ほうほう、見た目が赤い。
そうですそうです、はい、そうなんです、色がちょっと赤みなんですね、
はい、
で外側はあの今あ何も塗ってない状態ですよね、
はいはい、
これは白みなんです。
白み、
はい、
はい、
で実はこの赤みと白みがこう両方入る部分っていうんですかね、
うん、境目ですか。
境目ですね、はい、そのそこの部分が実は杉材の中では上等な部分なんです。なので板として取った時に外側が白身で中が赤身っていう部分をあの酒樽では重宝して使うんですね。
でも一本からあんまり取れないですよね。
そうなんです、おっしゃる通りで、はい、
他のとこやったらいっぱい取れそうなのにでもこの部分がベストなんですか、
はいはい、なので他の用途で樽を作る場合は、はい、いっぱい取れる赤身のだけとか白身だけとかでも、まあ使われますけれども、ことお酒のしかもまあいいお酒の場合特にそうなんですけれども、場合はその境目両方入ってるところを使うんですね。
そうなんですか。
でここのことをまあ昔からあの甲月って言ってましてね、兜山の兜の甲ですね。で月はあの人弁に寸って書いて、
はい
はい、つくっていうあの付属の風ですね、
はい
はい、甲月っていう風に
甲月、
はい
はい、
この甲月っていうところの材をまあ使う、うん、これは酒樽ならではのまあ仕様といいますか。
へー、めっちゃこだわってはったんですね当時から。
そうなんですよ、こだわるんですよお酒っていうのは。
いやいやいや、そんなにも違うんですかね。
いや、あの当時の資料なんか見ますと、はい、まあ、こういう部分っていうのは気のアクが少ないというところでお酒に影響が出にくいと、悪い影響が出にくい一方でちゃんと杉の代わりはつけてくれるというところでですね、重宝されておってですね、
はい、
で、まあ、今うちの博物館で展示をお酒の容器クロニクルの展示をしてるんですけども、その中で資料がありまして、はい、
うん、
例えばこの甲月の材を使った樽を、まあ、上樽という部類で、まあ、10打っていうのはまあ20樽、まあ、作った時に50円から60円ぐらい、
はい、
で例えばその赤身だけ、うん、真ん中の赤いとこだけで作ってしまうとこれが32円から38円というふうになってまして、結構値段に差があると
ですね、
まあ、それだけ、まあ、おっしゃるようにあんまり取れる部位が少ないので、まあ、希少部位ですよね。
ですよね、は
い、それで作ってしまうという。なので、まあ、お酒の内容もかなりこだわってますけれども、うん、実は当時から材あの容器の材料にもこだわりを持って作られていたと。
だから美味しいお酒になったと。
そうですね、やっぱり江戸で、ね、あの評判を得るためにはそれなりの努力があってですね、
はあ、なるほど、こういう細かいところにまでこだわってらしたっていうのはね、多分初めてへえそうなんやと思われた方多いと思うんですけど。
そうなんですよね、あの樽って外から見たらどれも一緒と思ってしまうんですけれども、実は違う、これがやっぱり面白いところですよね。
なるほど、どこの部位を使うかでそんなにもお値段も、
あ、違います、
やっぱり味、はいはい、品質が違ってくる、
はいはい、
はあ、そうなんですか。じゃあもう西宮のお酒はもうその甲月のこの部分で作られた樽にほとんどが詰められていたと。
そうですね、特にその西宮とか上方のお酒っていうのはどこに運ばれて売られていたかっていうと江戸なんですよね、
はい、
ということは、まあ、江戸に行くお酒っていうのはいいお酒なわけですから、うん、ということはやっぱりこういった甲月を使った樽に入れられて送られることがまあほとんど多かっただろうと、う
ん、 なるほどね。そういう希少な部分を使ってでもその樽を作るというその技術もやっぱり問われるわけですよね。
そうですね、先ほどお話ししたようにその、まあ、カンナであったりですね、うん、そういった道具が出てくるんですけれども、はい、そういった、まあ、樽を作る組み立てるという仕事があるんですけれども、実はその前に人買ってやるのもこの樽作りの面白いところなんですね。
まだその前の準備があるんですか。
そうなんですよ。
何なんですか。
先ほど少しお話ししましたように奈良県の吉野で、はい、材を取ってくるって言いましたけれども、それが丸太のまんま運ばれてくるわけではないんです、実はもうそこでそのバームクーヘンみたいな板にしたものをですね、運んでくると、ということで、そこその何でしょう、板をですね丸くタガでくくってくるんですよ。そのことをタル丸というふうに、まあ、今でも呼んでるんですけれども、特に、まあ、日本遺産のお話ね、夏頃させていただいたんですけれども、あの時も清書発祥の地は痛みであるというようなことがあって、痛みと灘五号がセットで日本遺産にストーリーとして、登場してきたわけなんですけれども、やっぱり発祥の地っていうのは強くてですね、その樽丸のこと自体をですね、江戸時代それから明治以降もそうなんですけれども、どうもその奈良の方では痛みというふうに
痛みって言われてたんですか。
そうなんです、呼ばれていたという。これまあまあ、言われてたのは知ってたんです。やっぱり資料を見てもやっぱりそう書いてあるんで、まあ呼ばれてたんだろうなと。
なるほどね、そうなんですか。
でそういうその樽丸という、まあ、板のまあ詰め合わせみたいなのができるんですけど、それが、西宮に運ばれてきてからがようやくこっちの樽屋さんの仕事と、
なるほど、そうなんですか。
なんか意外と知られてないんですけど、なんか今も樽丸を作ってる方が奈良県におられます。
そうなんですか。
おられるんです。何年か前に僕も勉強させていただきに伺ったことがあってですね、やっぱりそういう形のお仕事をされてましたので間違いないんですけれども、
じゃやっぱりその甲突きの部分だけを集めて。
そうですね、あここが甲突きだよとか言って見せていただいたんですけれども、まあ、そういうお仕事をまされてるわけですね、でそういう形で入ってきたのを今度は樽屋さんが組み立てていく、でその時に、まあ、カンナであったり線というですね、道具なんかを使ってやっていかれるということなんですね。
これもでも結構その技術が必要で大変な作業だったんでしょうね。
そうですね、まあ、漏れてはやっぱりいけないというのがどうしてもありますんで、まあ一つ一つ、ただまあ芸術作品のように作っていく時間もないというのが実は江戸時代だったんだろうと思うんですけれども、まあ、どれぐらいじゃあワンシーズンに樽を使ってたのかということなんですけれども、19世紀の頭ですね、1800年代の初頭ぐらいっていうのは、まあ、江戸でもその料理文化が花開いた時期でもあったりするんですけれども、やっぱ料理おいしいものを食べるときっておいしいお酒も飲みたいですよね、なので自然とですねお酒もたくさん、向こうに運ばれるようになって、まあ、髪型からだけでも100万ダルが、
すごい数ですね
そうなんですよ。100万ダルもの樽がですねお酒入って江戸に行ったと、樽海鮮に積まれて行ったと。でということはですよ、その100万ダルは、まあ、自然にポッと出てこないわけですよ。自分で作らないかわけ
ですよ。そうですよね。
だからワンシーズンに100万ダル作ってたわけなんですよ。
今だったら機械でとかいろいろあるでしょうけれども人手でですよね。すごいことですね、これ。
だから一生懸命作ってたと思うんですよね。
そうなんですか。
まあ、もうお酒が売れるもんですから、で容器としては当時樽しかないんで、じゃあ100万ダルこさえて、
へえ樽職人さんは本当にお忙しかったんでしょうね。
いやもう大変だったと思いますよ、もう力仕事ですしね。
ですよね、
まあ、奈良の樽丸職人さんも、まあ、西宮とかその周辺の樽職人さんも、まあ、大忙しの時代が江戸時代だっただろうと。
なるほどね、
なので酒樽を作る人と、まあ、他の味噌とか醤油の樽作る人は多分別にいらっしゃったと思うんですね。
やっぱりその精巧な、ね、きちっと作る度合いがきっと違ったんでしょうね。
まあ、扱う材も違いますしね。
あ、はいはい、なるほど。でもそんなたくさんの樽が江戸に行ったわけですよね、 それ どうしたんですか、その後また戻ってきたんですか。
気になりますよね。
ねえ、どうなった、今だったらリサイクルとかなんとかで、もう一回みたいなかなとか思うんですけど、
ね、だから再利用が効くようになってるのがやっぱり樽のいいところなんですね。ただ、
はい、
これをじゃあ同じく樽回線に積んで持って帰ってきたかというと、そういうことではないんです。
行きっぱなしですか。
そうですね、ということで、はい、行って、で、まあ、下り酒問屋さんに納めます、
はい、
でその後流通に乗って、まあ、消費されていくんですけれども、その空になった樽を集める業者っていうのがまた別にいるんですよ、
うん、
これが秋樽問屋っていうんです、
はい、
だからそういう秋樽問屋さんっていうのがこの空いた樽を回収して、じゃあこれをじゃあどこに集めたらどうするのって言ったら、別のところに売ってしまうんですね、
あ、別のところに、お酒屋さんじゃなくて。
そうです、まあ、お酒屋さん、まあ、江戸周辺のお酒屋さんに実は売ってた場合もあると思うんですけれども、多くは千葉の醤油屋さんに売られていたと。
はあ、そうなんですか。
そうなんですね、江戸時代も、まあ、中頃までは辰野の醤油が結構有名で、結構江戸にも送られてたりするんですけれども、
はい、
江戸時代の後半になってくると千葉の お醤油屋さんっていうのがかなり勢力を盛り返していくというか、盛り上がっていくんですね、
はい、
でそんな時に野田とか、まあ、銚子ですね、今も木駒さんとかありますけれども、
はい、
ああいったところがですね、下り酒として上方から送られてきた樽をですね、
うん、
喜んで買ってくれてたと。
酒樽を。
そうですね、というのも向こうで新しく樽を作ってしまったその新樽っていうのが、まあ、醤油の風味が落ちてしまうとか、まあ、そういう、まあ、なんというんですかね、そういうふうに、まあ、認識をされていたと。なので、まあ、中古であるんだけれども酒樽の方がいいというところで、かなりの量が江戸から千葉に流れていたと。
まあ、ある意味再利用されて。
そうですね、
ということなんですね。
そうですね、はいはい、
はあ、ということでその樽の時代というのはかなり長く続いたわけですか。
そうですね、なので江戸時代というのはもうほぼ丸々樽の時代です。
うーん
でところがですね、じゃあ江戸時代が終わった後明治時代はどうかというお話になるわけですよね、はい、で明治時代っていうのは皆さんご存知のように西洋の文化っていうのがぐぐっと入ってくる時代ですよね、
はい、
お酒の方でも、まあ、いろんな新技術が入ってきますけれども、うん、やっぱり容器も影響をどうしても受けてくると、
うん、
でじゃあ何が対抗馬になってきたかっていうと、今はねもうメジャーになってますよ、これが瓶になるわけなんです、ね、
瓶、はあ、でもこれ瓶って作るのも大変やったんじゃないかなとか。
そうなんです、
ね、思いますけど。
なので初めの頃っていうのはそんなに普及は当然しないんですし、
はい、
やっぱりお酒って樽で来てなんぼみたいなのも当然あるわけですよね、なので明治時代も長らくはやっぱり樽の時代と言っていいと思います、
はい、
ただ明治時代の終わりぐらいになってくると、どうも瓶がどんどん、まあ、普及していくようになっていくと。で大正時代のですね資料を今博物館の方で展示をしてるんですけれども、これの、まあ、一節を少し読ませていただくんですけれども、
はい、
まあ、近来瓶詰め酒の普及と小樽を酒類販売業者の使用により、我々製樽業者を脅威し、このまま傍観せば逐次業界の衰微を見るは明らかなるによりというふうなことが書いてまして、これが大正15年の資料なんですね。でこれっていうのは、まあ大正10年15年頃に、まあ、古い樽もそうなんですけれども、まあ、瓶を使う業者が増えてきてですね、
うん、
西宮の製樽業を営む人たちを、まあ、圧迫しているというふうなことが書かれてるわけなんですね。
なるほどね。
なので、まあ、大正が終わりに近づく頃にはかなりもう樽の時代は終わりかけてるのかなと、そういうようなイメージを持っていただいたらいいのかなと。
樽から瓶へ。
そうですね。
そうなんですか。でもこの樽を作る技術っていうのはもう素晴らしいものなんですもんね。
そうですね、はい、なので、まあ うちの博物館なんかでしたら、やっぱり出荷のところは樽をですねご紹介したりもしてるんですけれども、まあ、最近ですと、まあ、結構その樽にという、まあ、文化面でも、まあ、残していこうという取り組みなんかもあってですね、2019年の3月には灘の酒樽製作技術っていうのが、まあ、国の無形民俗文化財に指定をされていてですね、
はい、
まあ、例えば、まあ、菊間さむねさんなんかでしたら樽酒マイスターファクトリーっていうのを2017年に開設されておられてですね、
はい、
まあ、そういったところを、まあ、ご見学、まあ、ちょっと今コロナで多分見れなかったと思うんですけれども、まあ、そういう取り組みをされてますし、まあ、西宮なんかですと今津の方 の田中製樽工業所さんがですね、
はい、
まあ、町旅博なんかでもイベントされてたと思います、私も一度お世話になって参加させていただいたんですけれども、
はい、
ああいった、まあ、産業、まあ、あそこは会社として産業としてもしっかりやっておられるし、まあ、文化の方でもそういった形でお伝えされているということをやっておられてですね、まあ、今にもそういった技術っていうのは受け継がれているということになるのかなと思います。
なるほどね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
では大浦先生お願いします。
はい、すりだるの材料は主にどこから仕入れられていたでしょうか。
はい、もう有名な産地ですよね、
杉の。
ですね、
そうですね、まあ、3月4月になると桜も有名な、
はい、というところでございますが、さあその、地名をお答えいただきたいと思います。でも本当にその赤身と白身の両方が入っている甲付きという部分しか使わないとか、へえと思うことがいっぱいありましたけれども、やっぱり樽っていうのはそういう意味でものすごくやっぱりこう練られてたというかね、お酒のためにすごく考えられて作られたものだったんですね。
そうですね、やっぱり人時代築くということなんで、やっぱり江戸時代250何年ありましたし、明治時代も含めたらまあ300年ぐらいは樽の時代が続いたということもありますので、やっぱりそれだけのまあ仕掛けというか仕組みというか、品質がまあそこにはあったということになるんだろうと思います。
そうですよね。だからまあそれは本当に味がいいということも含めて、それからまた文化的な意味も含めて、これからもやっぱりなくさないでそういうものっていうのは受け継いでってほしいなと思うんですけれどもね。
そうですね、まあ樽酒のいいところっていうのはそういう香りを楽しむと、
やっぱり杉の香りっていうのはもうね、
はい、
でマスで飲んだりするともう本当にねもう美味しいっておっしゃる方多いと思うんですけれども、
やっぱりそういう楽しみが、やっぱりその大正15年なんかにも、まあ、これをもっとその木の香りがお酒とはまあ離れられないものなんだよっていうのをやっぱりもっと言っていこうというような意見も出ていたりしますんで、
はい、
まあ、今でもやっぱりそうですよね、うん、
ねえ、やっぱり樽酒を愛してらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思いますし、ただこんな風な細かいいろんなことがあっての樽なんだっていうのが今日初めて知りました。
はい、
奥深いですね。
やっぱり奥深いですね。
ねえ、すごいですね。さて来週はいよいよ瓶の時代、
はい、
これも奥深いんですよね。
そうですね、まあ、瓶の時代は瓶の時代でいろいろとお話しすることが溜まっております、
はい、では来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お酒の容器クロニクル年代記、酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんがゲストティーチャーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。